イエス・キリストがどういうお方であるのか、今日のテキストからご一緒に学びたいと思っています。で、エルサレムに入られたイエスは地上の最後の1週間を今過ごしておられます。で、そのわずかな期間にイエスに敵意を抱く人々で、彼らはユダヤ教の指導者であるわけですけれども、すなわち祭司長や律法学者、それから長老、そして先週はサドカイ派と呼ばれる人たちまでがイエスに無理難題をふっかけて、イエスから失言を引き出し逮捕する口実を得ようとしていた。で、そういう状況の中で、今日のこの問答がこうなされていくわけであります。でけれども、このユダヤ教の指導者たちが思うようにですね、うまくいかなかったわけです。イエスからこの失言を引き出して逮捕する口実を見つけようと思ったけれども、うまくいかなかった。で、今日の直前の箇所39節を見ていただきますと、そこで律法学者の中には、先生、立派なお答えですという者もいた。彼らはもはや何もあえて尋ねようとはしなかった。こう書かれているわけです。イエスのお答えというかですね、このユダヤ教の指導者たちがイエスにこの問答をふっかける、いやらしい質問をするわけですけれども、その答えというものが立派な答えであり、彼らはもはやあえて何も尋ねようとしなかった。すなわちイエス・キリストにはかなわなかったということであるわけです。で、すると今度は、これが今日の箇所になるわけですけれども、イエスの方から逆にその彼らに問いを投げかけた。で、それが今日の箇所であります。41節に、イエスは彼らに言われた。どうして人々はメシアはダビデの子だというのか。で、メシアっていうのはご存知のように、このユダヤ人の言葉であるヘブライ語で、ヘブライ語であるわけですね。で、それをギリシャ語に直すと言い換えれば、キリストということになるわけです。すなわち救い主のことですね。メシア、キリスト、それは救い主のことを意味するわけです。で、ユダヤ人たちは長く外国の支配を受けてきましたから、メシアの到来っていうものをこの心からこう待ち望んでいたわけです。いたわけです。メシアが自分たちのところへ来て、今自分たちを支配しているそのローマを打ち破ってですね、民族の独立を勝ち取り、昔のダビデ王朝のような国家を樹立してくれる。で、そういうメシア、救い主の到来っていうものをユダヤの人々は切望していたわけであります。で、そしてユダヤの人々は、そのメシア、救い主はダビデの子孫から現れるというふうに信じていた。なぜか、それは旧約に予言されているからであります。旧約のサムエル記の下の7章の11節以下を見ますと、このダビデに告げなさいというふうにこの主が言われた言葉ですけれども、そのサムエル記の7章、下の7章にはですね、こういう言葉があります。主はあなたに告げると、主があなたのために家を起こす、 あなたが生涯を終え、先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据えると。こういうふうに、かつて神がダビデに約束されたというか、告げておられた。で、そのことをユダヤの人たちは知っていてですね、このダビデ、メシアはダビデのこの子孫として現れると、こう信じていたわけであります。先ほどの言葉にありましたように、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。そういう国家が、ユダヤの独立国家が樹立される。そのことに、人々は、この苦しみの中でですよ、外国に支配され続ける中で、しかし、そのことをこう、期待しながらというか、望みながら、彼らは生きていたわけであります。で、ユダヤの人々は、このダビデの子、すなわち、ダビデの家系を継ぐ、その子孫の中から、メシアが到来する、誕生する、そのことを信じ、メシアはダビデの子だと、こう言っていた。で、そのことを踏まえてですね、今、イエスが問いを投げかけておられる。どうして人々は、メシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が詩編の中で言っているではないかということであるわけです。で、この聖書の42節からの括弧の中に入っている部分は、これは詩編の引用であるわけですね。ダビデの詩である詩編110編の一節の言葉が、ここに引用されております。また見比べていただければと思いますけれども、ダビデが歌ったこの詩編110編の一節をイエスはここでこの引き合いに出されるわけです。で、主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足台とするときまでと、こういうふうに書かれている。これが詩編110編一節の言葉であります。で、この、これはダビデの詩なんですね。詩編の110編。ダビデの詩ですから、ダビデ自身がですよ、ここで主は私の主にお告げになったと言っている。で、ここは少し分かりにくいかもしれません。主は私の主にお告げになったというふうに、ここに主という言葉が2回出てくるわけです。で、これどういうことかということですけれども、最初の主と、それから2回目の私の主という言葉は、意味が違うというか、その対象が異なるんですね。少しややこしい話ですけれども、最初の主というのは、この主は私の主にお告げになったという、この主はの主は、これは原文では冠詞付きの主という言葉、キュリオスという言葉が使われています。ヘブライ語ではヤハウェというですね、神を表す言葉であるわけです。で、後の方の2回目に出てくるこの私の主という言葉は、これは冠詞がついていない主ですから、メシア、キリストのことを指すということになります。つまり、わかりやすく言えば、ですね、最初の主は神であり、次の主はキリストのことを 指しているということになる。でそうしますと、ここの部分はですよ、神は私の主にお告げになったというふうになるわけです。でダビデは、これダビデが歌っている詩ですから、ダビデがそのように詩編で歌っているということですね。でダビデがこのユダヤに王国を樹立したのは、イエス・キリストの生まれる千年も前であります。紀元前、まあ、1000年頃に、まあ、ダビデが王になって、ユダヤの国をこう作っていく。イエス・キリストが生まれたのはそれから1000年も後のことであります。で、そのダビデがですよ、私の主と言っているわけですから、自分の主、メシア・キリストの存在っていうものを、このダビデは王様でありながら知っている。でメシアは当然ダビデよりも上に立つものですね、上位に立つものである。ですからそのメシアがですよ、ダビデの子であるはずがないという、メシアはダビデの主人であるはずだと、ダビデが私の主と言ってるわけですから、ダビデの主人であるはずだと、まあ、こういう論理でイエスはここで問いを投げかけておられるということなんです。で、ダビデという王様ですね、まあ、人物像については旧約を読めばわかります。少年ダビデというふうに、まあ、あの教会学校なんかでもよく聞いてきた、まあ、そういうまあ、ダビデ物語ですね。この彼は、まあ、イスラエル国家を統一し、当時最大の敵国であったペリシテ人を退けて領土を拡大した理想的な王として、まあ、人々の尊敬を集めたわけです。ですから、まあ、再びダビデのような王様というかメシアが現れてイスラエルを救ってくれるに違いないという、まあ、そういう期待というものがユダヤ人の中に根強くあり、メシアはダビデの子だという、まあ、そういう信仰が生まれたわけであります。で、しかし旧約聖書にはですよ、ダビデは人々が期待するような理想的な王として必ずしも描かれているわけではないのです。で、むしろ極めて人間的っていうか、この弱さや破れというか、罪を持った一人の人間として聖書にはこう描かれているわけです。で、ダビデが少年の頃ですね、このペリシテの将軍であった大男、まあ、ゴリアテをその石ころで、大男を倒した。でそういうことから人々の、まあ、ダビデに対する評価と期待っていうものがこう高まるというか、ダビデは注目されていくわけですね。時の王であるサウルはそれを当然快く思わないわけです。嫌うわけであります。自分の地位がやがてダビデに奪われるのではないか。で、そういうことでサウル王はダビデの命を、まあ、狙い始める。で、そのためダビデは逃亡生活を強いられることになるわけですね。で、そしてこのサウル王がペリシテ軍に敗れて、まあ、自害しますと、ダビデがイスラエルの王として迎えられていくことになります。王となったダビデは、神の箱をエルサレムへ運び上げるという、まあ、大事な働きをいたしますけれども、まあ、しかし そんなこう良き技というよりも、もっと聖書が詳しく具体的に書いているのはダビデ自身のこの人間性というか罪深さなんですね。そこにまあスポットを当てているというか、力点を置いて聖書はダビデについてまあ書いているわけであります。よく知られているように、ダビデは自分が王様になってですよ、自分の地位というか権力をまあ誤って用いていくというか、まあ乱用していくわけです。ある時この宮殿に彼がいる時にですね、その見晴らしのいいところでしたから、そこで一人の女性の美しさにこう目が止まるわけであります。でしかしその女性は人妻だったわけですね。バトシェバという、まあ、女性で、その夫ウリアはそのダビデの家来であったわけですけれども、その女性に、まあ、一目惚れしてしまったこのダビデは、その女性を奪うためにですよ、その夫ウリアを戦地へ送り、戦争へ行かせてこう戦死させるわけです。でそのようにしてそのバトシェバを自分のものとした。で当然そのことが神の怒りに触れるわけですね。預言者を通してその罪が鋭く指摘をされたダビデは、一人の罪人として神の前にひざまずき悔い改めをいたしました。でそれが先ほどの詩編51編、賛美歌をご一緒に歌ったこの詩編の51編の曲です。あの歌詞にあったように、神よ我を憐れみ、背きし罪を拭い、咎をすべて洗い清めて、清めたまえ我が罪と、ヒソプの枝で我が罪を振り払い、雪よりも白くなし、全く清くしたまえ、清き心作りて授けたまえ聖霊。そのようにダビデは祈り、まあ、神に訴えたわけです。神はこのダビデの罪を許しますけれども、しかしそのバトシェバとの間に生まれた子は、このダビデの断食の祈りにもかかわらず病気で死んでしまうことになります。でそして最後にはこのダビデの晩年の話ですけれども、彼は自分の息子アブサロムの謀反に遭いですよ、再び逃亡生活を彼は強いられる。でその様子は実に哀れなんですね。聖書の記述としては哀れであります。逃亡の途中にダビデのその前の王であったサウルの、サウル家のその生き残りの者から、シムイという人ですけれども、この逃げていく途中にですよ、道で石を投げつけられながら罵倒され、呪われるわけであります。でしかしダビデはそれを主なる神が自分になさっていることなんだというふうに受け止め、そのサウル家のその生き残りの者シムイから罵られ呪われ続ける、石を投げられてこのとぼとぼと歩いていくダビデでありますが、それは神様が自分になさっていることなんだ、でそう受け止めて、そのシムイの呪いというものを甘んじてこの受けるわけであります。でそしてその後この息子アブサロムはこの自分の家来にその殺しはならないと命じていたんだけれども、結果的には家来の手によって殺されてしまい、ダビデはこの嘆き悲しむわけですね。でそういうことがあって 人々の心はだんだんダビデからこう離れていき、そのようにして彼は年老いていく、そういうこう惨めな姿っていうかですね、このそういうものを聖書は詳しく描いているわけであります。で、これが後にですよ、メシアが現れるとしたらダビデの子として登場すると人々が期待していた、そのダビデの実際の姿であるわけです。で、しかしその当時の人々のイメージは、そのような聖書の描くイメージと違っていたのかもしれません。すなわち、自分たちの国を救ってくれる理想的な王としてのこのメシア像というか、そういうイメージを持っていたのだろうと思われます。しかし聖書が描くダビデの姿は、そのような政治的に優れた王様ではなくて、罪に苦しむ一人の人間に過ぎなかった、こう言っていいだろうと思います。で、ルカ福音書に戻りますけれども、この44節の言葉ですね、このようにダビデがメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか、こうイエスは言われた。で、この言葉は聞きようによってはですよ、メシアがダビデの子であるのはおかしいではないかと、こう聞こえるかもしれません。先ほど言いましたように、主は私の主にお告げになったというふうにダビデ自身がこう告白をしている、言っている。だからおかしいではないか、メシアがダビデの子であるはずがない、こう聞こえるかもしれませんが、イエスはメシアをダビデの子と呼ぶのはそれは正しいという前提で、おそらくここではこう言われているのだろうと思われます。ダビデの主であるメシア、しかもそのメシアはですよ、天の国で神の右に座しておられる、そういう意図高き方がわざわざダビデの子孫として生まれる理由は、どこにあるのか。で、もし人々が考えているように、かつてのこうダビデ王国のような栄光を取り戻すためであればですよ、神に等しい方がわざわざダビデの子孫、すなわち人間としてこの世に生まれる必要はなかったと思うのです。むしろ旧約に登場してくるような、あのサムソンやギデオンといった人のように、神の力をこう備えた強靭な肉体の持ち主として力で敵を打ちのめす、そういうメシアとしてこの世に生まれてもよかったはずだと思うんですね。で、しかしそうではなかった。神の右に座しておられる方が、神と等しい方が、あるいは神の子がダビデの子孫として生まれなければならなかったのは、それは私たち人間を罪から救うためであったということを聖書は明らかにしようとしていると思うのです。神の子イエス・キリストが低く低く下って、低きに下りて、ダビデの子としてこの世にお生まれになりですよ、具体的には あのベツレヘムの馬小屋に生まれ、そしてゴルゴダの十字架に死んでくださった、私たちの罪を担って死んでくださった、あのフィリピ書が告白しているように、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わずですよ、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものに なられましたと、人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと言っている通りだと思うんですね。神の子キリストはこの世的な意味でのこの力あるメシア、あるいは私たちが考えるような栄光に輝くメシアではなかったということだと思うのです。イエスは今十字架の道を歩もうとされています。人々から唾を吐きかけられ、罵られ、侮辱され、その道を歩まれるわけであります。で、そのイエス・キリストの姿っていうものはまさに先ほど言いましたようなダビデの姿とこう重なってくるわけであります。その道すがらにおいてですよ、サウル王のこのサウル家の者がシムイがダビデと並行して山腹を進み、山道をこう進み、呪っては石を投げ、呪っては石を投げ、塵を浴びせかけたとサムエル記を見るとそう記されているわけですけれども、それを自分に対する神の裁きだと受け止めて、一心に担い、泣きながら身を低くして歩むダビデの姿とイエス・キリストの姿、それが重なってくるわけであります。それに対してこのイエスが今問いを投げかけておられるこのユダヤ教の指導者たち、律法学者たちはどうか、極めて対照的であります。聖書について、あるいは神について、人々を教え導く立場にある指導者たちが低くなるどころか高慢に振る舞っている、あるいは人々から立派な人だと思われようと偽善に生きている、神ではなくて自分が褒めたたえられることを求めて生きている、でそういうことが今日の後半の45節以下のところから、まあ、示されてくるわけであります。ダビデが一人の罪人として神の前に立ったのに対して、メシアがダビデの子だと言っているあなた方律法学者たちは一体どうなのか、そういう厳しい批判というものがここにあるのではないでしょうか。ダビデが神の前に罪悔いる人間として立ち、それがイスラエルの理想的な王の姿として聖書が描こうとしているならば、イエス・キリストはさらにもっともっと一人の罪人として、すべての人の罪を一身に担い、神の裁きを受けて、ダビデよりもさらにへり下って身を低くして十字架に死んでくださった、でこの方こそ私たちのあがめまつる主メシア キリストであるということを今日の聖書の箇所から示されるのであります。